この5章のところにはキリストを通して与えられる神の恵みのことが記されてあります。一節を見ますと、イエス・キリストによって神との平和を持っていますとあるわけなんですけれども、私たち自身はもともと罪人であり、裁かれるべきものであったわけです。しかしイエス・キリストが6節のところを見ると、不敬虔な者たちのために死んでくださいましたとあるわけですけれども、不敬虔、神を敬わない、また神を恐れない、それが不敬虔ということであるわけです。神を神と認めない、そのことは一章に出てきたあの罪の目録を通してでも分かることであるわけですけれども、私たちは傲慢で、そしてまた自分中心に生きるものであったわけです。やがては神の怒りにあって滅ぶべきものであったわけなんですけれども、私たちはイエス・キリストのその十字架によって罪が許された。それは9節のところを見ると、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですとあるわけなんですけれども、私たちはキリストの血によって、あの十字架で流されたその血によって、私たちは罪が許された。そしてこのことが実は10節にある御子の死によって神と和解させていただいたということであるわけです。私たちが素晴らしいものであるから神様は私たちを認めて、そして許されたというのではないわけです。もう 100% 御子の死によって、その命の犠牲によって、私たちは神様と和解をさせていただいた。ですから神様の和解っていうのはもう 100% イエス・キリストの十字架によるものだということであるわけです。それによって私たちは罪が許されて、11節を見ると、私たちは神を喜んでいますとあります。それはまた2節のところにも、神の栄光に預かる望みを喜んでいますと同じことであるわけです。私たちには希望がある。私たちは神様によって愛され、罪許されて、また天国で生きるっていうことの大きな希望があるわけです。これは救われていなければ、この喜びを私たちは持つことはできません。しかしこの神の栄光に預かる望みがあるならば、苦難が忍耐を生み出し、また忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと4節にある通りです。そしてこの希望は失望に終わることがない、そのような希望を私たちは聖霊によって与えていただくことができる。この5節の終わりを見ると、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ですから私たちが十字架を信じることができる、これによって神様の怒りが解かれた、許された、それが分かるのはもう実に助け主である聖霊の働きであるということです。ですから聖霊が働かなければ、私たちは十字架の意味が分かりませんし、その価値も分からないと思います。しかしご聖霊が働かれるならば、自分はこの罪人であったけれども、十字架によってこの許された、そのことを私たちは心から喜ぶことができるわけです。私たちは罪が許されたということを経験したことがあるでしょうか。自分の罪が分かり、そしてそれが許される、これほど大きな喜びはありません。あのダビデも姦淫の罪を犯し、殺人の罪を犯しましたけれども、神様に全く許された。彼は言うなれば、その罪が許されることの喜びを知った人であるということです。だからクリスチャンの喜びっていうのは何なんだろうか。お金が儲かることなんだろうか。自分が幸せになることなんだろうか。私は罪が許される、十字架によって自分の犯した過ち、その咎が一切許されて、そしてまた神に喜ばれるものとされる、それがクリスチャンの喜びではないかと思います。そして罪はどのようにしてわかるのか。13節の終わりを見ると、律法がなければ罪は罪として認められないのですとあるわけなんです。なんで律法が存在するのか。それは罪が罪であるということがわかるために、神様は私たちに律法を与えてくださった。ですから言うなれば、律法っていうのは 私たちを映し出す鏡のようなものであるってことです。私たちは鏡を見ると自分がどんな姿であるのかっていうことがよくわかります。ですから私たちは実戒を見て、人を殺してはならないと、盗んではならないと、偽証してはならない、むさぼってはならないと、本当にこの十戒を見るときに自分の心に何があるのか、自分の心を映し出す、それは鏡であるということです。しかし律法に救いはないわけです。律法は罪を示す。じゃあ誰が私たちを救ってくださるのか、イエス・キリストであるわけなんです。イエス・キリストのその死によって私たちは神の御怒りから救われる、罪が許されるということを私たちは体験することができるわけです。この罪はもともとアダムから始まりました。彼は取って食べてはならない、その木の実を取って彼は罪を犯した、神から自分自身を隠すものとなってしまった。私たちも罪を犯したらどうなんだろうか。人から隠れようとします。自分を隠そうとする。そこには喜びもないし平安もない。しかしそういう自分の罪が許されたということが分かるときに、私たちは大いに神様に感謝し喜ぶのではないだろうかと思います。そしてその罪が許されるっていうのが、それはまさに神の恵みであり、15節を見ると一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのですと、そのように約束されています。確かに私たちは罪っていうことが分かってくるときに心が痛みます。しかしその痛みを感じるときに、この十字架を私たちが信じるときに、十字架によってその心の痛みは癒される。罪が分かれば分かるほど私たちはまたこの十字架によって許され愛されるっていうことがなお一層多く分かってくる。それが恵みに満ち溢れていくということではないかと思います。ですから罪が分かり、そしてその罪が許されるということがもう分かる人は謙遜な人ではないだろうかということを思うわけなんです。傲慢な人っていうのは罪が分からない、自分が罪を犯していても罪を罪とも思わない、そのまま行ったら滅びに行く、そのことが分からないっていう人は不幸な人ではないかと思います。逆に自分の罪が分かる、そしてこの罪を本当に許してくださるのはイエス・キリストの十字架以外にはない、そのことを信じることができる人は、私は幸いな人であり、その人は自分が許されるってことの喜び、恵みを多く知ることのできる人ではないだろうかと思います。20節のところを見ると、しかし罪の増し加えるところに恵みも満ち溢れました。確かに罪っていうことがわかる。私は人に悪口を言った、悪いことをしてしまった。しかしその罪をも十字架によって許されるっていうところは、まさに罪の増し加えるところに恵みも満ち溢れる。満ち溢れるっていうのはもうどんどん湧き上がってくるってことなんです。確かにこれも罪、あれも罪と指摘されることがあるかもしれません。しかしその都度十字架によって自分がイエス様によって許されてる、愛されてる、その恵みはもう湧き上がるほどに与えられてきて、そして満ち溢れると神様は約束してくださっておられるわけです。私たちはそのような満ち満ちた喜び、感謝の中に生かされて、たとえ自分は罪人であっても、イエス様は愛を持って許してくださる。そして神様の怒りをあの十字架で一身に受けて、私を許してくださった。永遠の命を与えて、そしてまた父なる神様は喜んで私たちを受け入れてくださる。その信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。